京都歴史回廊協議会絹掛けの心。こんにちは、京都歴史回廊協議会清水則夫です。絹掛けの心、このコーナーでは京都歴史回廊協議会の活動を紹介しながら京都北西部の魅力を伝えていきたいと思います。
はい、清水さんこんにちは、よろしくお願いします。はい、
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
今日も若いゲストの方来ていただいております。
そうなんです、また今日も学生に来ていただきました。
はい、
立命館大学課外活動団体、サークルですね。
はい、
立命館大学神社仏閣ボランティアガイドのお二人です。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは。はい、じゃあ自己紹介してもらいましょうか。
はい、
はいはい、
では金田さんから。
はい、わかりました。皆さんこんにちは、僕の名前は金田拓磨と言います。文学部の日本史学専攻の3回生で京都府の綾部市の出身です。僕は今サークルで代表を務めております。よろしくお願いします。
代表。
はい、代表です。
そうですね、あの6月に学生ボランティアガイドの3名に来ていただいたんですが、うんうん、今回は代表の金田さんに来ていただいています。
代表。はい、わかりました。そして
続いて杉江さん、どうぞ。
はい、皆さんこんにちは、杉江翔太です。立命館大学法学部2回生、サークルでは研修担当になっております。よろしくお願いします。
研修。
はい、
で、あの何するんですか。
研修とは、自社をガイドするにあたって自社の歴史や魅力をそれぞれ僧侶の方々、神職さんに教えていただく部内の活動となってます。
大事な役割ですよね。
そうですね、ここで勉強して学んだことを、うん、ガイドをするときに、観光客の皆さんに、うん、また、修学旅行生の皆さんに、その自分の言葉で伝えていただく、魅力を伝えていただく大事なお仕事の勉強の部分を担ってられます。
ね、まあ、今、ね、お二方に自己紹介していただきまして、で6月にその来ていただいた、その同じこのボランティアガイドの方3人いらっしゃって、まあ、お話伺ったんですけどね、今日ね初めて聞く方もいらっしゃると思うんですよ。うん、なのですいません、じゃあ、ね、あの代表から、
はい、
金田さんから、
はい
はい、ちょっと改めて紹介してもらえますか。
わかりました。私たちのサークルは立命館大学神社仏閣ボランティアガイドと申します。京都にある神社仏閣の歴史や魅力を学び、それらを皆さんに案内して発信していくことを目的として、主にボランティアでガイド活動を行っている立命館大学の学生団体となります。2023年の10月頃から活動を始めまして、今年度から本格的にサークルとしての活動を開始しました。現在1回生から4回生まで58名が所属していまして、京都歴史回廊協議会主催イベントへの参加や、お手伝い北野天満宮仁和寺様での研修実施、イベントの企画運営、ガイド活動などを行っています。
やっぱ代表やね。
あ、本当ですか。
きっちり言うてくれありました、ね、
ありがとうございます。
わかりやすい、
わかりやすかったですね。
ありがとうございます。
はということで、まあ、そういうことをなさってらっしゃる皆さん、そうけど、ちょっと聞こうと思うんですけどね、じゃあ今度杉江さんに聞こうかな。なんでこの活動をしようと思われたんですか。
はい、私の祖母の家が福井県にあって、北陸の方でも天神信仰というのは盛んで、福井の方だと毎年5月人形として天神人形を飾っていました。
はい、
で毎年天神人形を見ていたため、天神様に対して親しみが幼い頃からあったと思います。
うんうん、
で5月に天神人形を飾るというのは当たり前だと思っていたのですが、昨年度天満宮で研修を受けた際に、天神人形を飾る習慣が北陸に結構限定されたものっていう話を聞いてちょっと驚きました。
はあ、
はい、
それでそこがきっかけ。
はい、
はあ、天神人形。
そうですね、だから本山の総本社の北の天満宮では、うん、そういう風習ないですし、私も知らなかった、
ね、
初めて聞いたけども、杉江さんにとっては、
はい、
生まれてからずっと当たり前だことが、
そういうことですよね、
違うということを総本社で知って聞いて知って、
ね、
さらに興味が出て、
は
い、もっと深く学びたい、知りたい、
はい、
そういう思いをお持ちになったんだと思います。
はい、すごいな。へえ、じゃあ金田さんは。
はい、僕も入ったきっかけがありまして、僕は今文学部で日本史研究学域というところに所属してまして、
うんうん、
今日本史を勉強しております。
はい、
そして京都のここ神社仏閣の歴史を学べて、 まあ、しかもそれを自分の言葉で誰かに伝えれたらすごい素敵だなと思ったのと、あと楽しいだろうなと思ったのでこのサークルに入りました。
へー、すごいですね清水さん。そんな、
そうですね、だからまずこういう日本史に興味のある人は、うん、もう多分京都の大学一択。
そうですね、
高校生の時から、ね、
もう京都って私たち住んでるものは何とも思ってませんが、
はい、はい、言ってしまった、はい、
他のエリアから見たら、ええとても魅力的な歴史がもう街中に詰まってる、またそれが感じられる街ですので、うんうん、まあ、この街で学ぶ以外の選択肢というのは本来ないでしょう。
ですよね、うん、でそれをまた誰かに伝えていきたいっていうお二人のね、
その思いが素晴らしいですね。
思いがね、いやーすごいなー、はい、そういう動機なんだ、
は
い、
う
ん、
ではもうちょっと深掘りをさせてもらいたいんですけども、
はい、お願いします、
はい、ではまず、お二人にお伺いしたいのが、今のこの神社仏閣ボランティアガイドの活動で感じる喜びであったりやりがいを教えていただきたいんですが、どっちからいきましょう。
じゃあ僕から、はい、いいですか。
はい、金田さんから、
はい、はい、僕実は幹部、まあ、代表でやる前に仁和寺様でちょっと青もみじの雲海ライトアップという企画を担当しておりまして、
はあ、
その企画を自分たちで行って、うん、まあ、それが成功した時はもう本当にやってよかったなというふうに思いましたね、はい、さあじゃあ僕はそんな感じなんですけど、どうですか杉江君は。
はい、僕も実際ガイド していて、相手が自分の話や自社に興味を持ってくれたと感じた時は、とても嬉しいです。また研修担当、研修の運営としましては8月初旬に新メンバーを対象に行った北野天満宮での研修後のアンケートで、新メンバーから楽しかった、来年も参加したいなどのコメントが多く見られたことがとても嬉しく感じました。金田さんは新しく代表になられましたが、
はいはい、
代表としてのやりがいはどのようなことを感じておられますか。
おお、そこ聞くか。はい、
そうですね、代表として、まあ、今年の春からですね、まあ、新たに32人新しく入ってくれまして、うんうん、今60名ぐらいの団体なんですけども、まあ、サークルの幹部としてすごい人数の多い団体を運営していくっていうのはすごいなんか責任をやっぱり感じるんですけども、
はい、
まあ、同時にやっぱしやりがいも感じて、すごく楽しみだなというふうに今感じています。
はい、
なかなかやりがいっていうのはとても素敵で、組織運営のことも学べますから、
うん、そうですね、
きっとこの経験は、うん、京都のことを学ぶのと、さらには企業に入った社会に出た後もきっと役に立つ、うん、そういう経験をしてくれてると思って、うん、我々提供している側もとても嬉しく思います。
ありがとうございます。
はい、はい、では続きまして、今後の目標や希望夢などについて聞きたいなというのが私が聞きたいところです。
そうですね、ええ、はい、教えてください。
これはどちらかやりましょう。これは金田さんからいきますか。
わかりました、はい、僕の今後の目標はですね、まあ、代表として、まあ、ちょっとやっぱしこの課題っていうのがこのサークルにもありまして、まだサークルとして始まってすぐなので、まあ、いわゆる例えば部署部の決まりですね、うん、とか新しい体制の構築とか、まあ、サークルとして活動していくためのお金部費なんかがちょっとまだ決めていかなあかんなってことが多いんですよね、うん、それを、まあ、一から自分たちのアイデアとか、まあ、一からやっぱサークルを作っていけるっていうチャンスでもあると僕は考えているので、まあ、ガイド一人一人が輝いて楽しみながら仁和寺や北野天満宮様をはじめ京都の魅力を発信して、また地域も盛り上げていければいいかなというふうに思っています。
はい、
杉江君どうですか。
はい、僕も、研修担当ガイドを育成していく、立場として今年度1回生が多く入部してくれたことでガイドの数が増えていきます。数が増えるだけではなく、ガイドを聞いてくださる人が楽しんでいただけるように集団として質の高いガイド集団を目指していきたいと思っております。
なるほど、
質の高い、
はい、
そうですね、
なかなか難しいですね。
難しいですね、はい、いやすいません、ちょっとそこの部分で、
はい、
その課題みたいなものがあれば、うんうんうん、そこを簡単に教えていただきたいんですが、うんうん、これは、
はい、
杉江さん
から、私から、
はい、
いただきます。課題として今感じていることは、実際にガイドを行う機会が少ないなっていうところです。
あ、
まあ、自分たちのガイドスキルを磨いたり、経験を 積み重ねる上でも実践する機会っていうのをこれから増やしていき、たいなと思っております。
なるほど、
はい、
ここの部分金田さんいかがですか。
そうですね、もうさっきも言った通りやっぱり決めていかなあかんことが多くて、例えば今不足を作ってるんですけど
そうか、
もう一から作るしかないので、ね、みんなで毎日集まって作ってるんですけど、うん、もうみんなで話し合いながらやっていて、うん、例えば僕日本史が好きなので伊藤博文とかいう人がいるんですけども、はい、昔日本国の憲法を作った人でして、
はい、
まあ、伊藤博文もこんな感じで憲法作ってたんかなとか感じながら
お
ールールをね決めるので、
すごい、
そこへ、
そうなんですよ、
なるほど。
でもちょっと面白いなと思いながら
うん、うん、
はい、楽しみながら、はい、やってます。
は、楽しみながらね、
はい、
あ、そうなんですね、はい、はなんかあれですね、お二人とももうすごい真面目。
そうですね、想像以上に真面目に取り組んでくれてます、
ね、そうですね、はい、頼もしいですよ ね、
期待してます。
でね、この間来ていただいたお三方もすごく一生懸命やってらっしゃったから、はい、ね、人数増えて大変かもしれないけど、うん、なんかこれからどんどん決まっていって発展していくといいですよね。
そうですね、まあ、今言っていただいたようにまだガイドする機会が少ないとかいうのもありますから、うんうん、まあ、それも今後の課題だと思うんですけども、
はい、
まあ、彼らの場合は今自分たちでも地域に貢献する、事業をイベントを考えてやってくれているので、そこを一つ紹介してもらおうと思います。
はいはいはい、はい、お願いします。
はい、では、今後の活動についてですね、
はい、そう、10月なんかお祭りとか多いですよね。
そうなんですよ、実は僕たちも一つお祭りに絡んでおりまして、六勝神社さんというところが京都の北区にあるんですけども、
六勝神社、
はい、
は
漢字の六に、
はい、
あの請求書とかの請ですね、
ごんべん書いて青を言う字ですね、
はい、そうです、六勝神社さんからちょっとお話をいただいてまして、
はあはあ、
はい、10月26日土曜日の宵宮祭っていうのと27日の新興祭っていうのに当サークルが参加させていただくことになっておりまして、
お、
特にこの26日の宵宮祭では、うん、サークルとして模擬店、まあ、いわゆる屋台なんですけども、これを3店舗出店させていただくことになっております。
すごい、
そうなんです、はい、で3店舗というのがチョコバナナとタコセンとヨーヨー釣りというふうになってまして、
楽しい、美味しそうやし楽しい、
そうなんですよ。でもこの値段とか材料とか食材の調達まで全て自分たちでやらないといけないので、そうなんです、なかなか難しいところではあるんですけど、
そうですね、
今話し合いながら進めていくところになっています。
そうなんですか。
そうなんですよ、
まあ、コロナ禍で各地のお祭りも中止になった、うん、ことが多かったですし、いざ復活と言うてもなかなか昔通り今まで通りの開催ができないところも多いと聞いてます、うんうん、でこちら足元の六勝神社のさんも同じようにはできないというお話から、きっと彼らに期待をして、まあ噛み砕いて言うと大学の学園祭のノリでやってくれたら地域活性化するんじゃないかな、うん、なんていう期待もなさってるのかもしれません。
あ、そうですね、はい、
何よりもお祭りに参加する機会が今までなかったと思いますので、
うんうんうんうん、
学生諸君にお祭りに参加していただけるというのはとても嬉しい機会だと思います。
そうですね、はい、お祭りすったらあれですよね、あのおみこさんも出るんじゃないですか。
もちろんです、
ね、それもなんか関わられるんですか、
う
ん、
そうなんです、実は27日の新興祭で僕たちもみこしの担ぎ手としてサークルから男子数名が参加することになっておりますので、はい、
大丈夫ですか体力、杉江さん。
はい、頑張ります
、はい、へー、すごいな、
まあ、若いんで、
うんうん、
はい、大丈夫だと思いますが
ねえ、
結構ここはあのガチで担ぐ神社なんで。
あ、そうなんですか、
はい、
う
わ、もう30歳過ぎたらなかなか二度と嫌やっていうお声は私の周辺の人からも聞いた覚えがあります。
そんな消極的なでも若い学生さんだから大丈夫ですよね。
もう頑張ります、はい、
で、あの、すいません、ちょっとさっきもね、あの六勝神社ってちょっとって言ったんですけど、はい、どこにあるんですか。
六勝神社はですね、立命館大学の衣笠キャンパスのもうすぐ南にありまして、うん、
はい、
京福電鉄の東神立命館大学衣笠キャンパス前駅からまっすぐ北に徒歩4分、
はあ、
市バスの北の白梅町のバス停からも徒歩10分となっております。
便利なとこにあるんですね。
そうですね、ただ駐車場がちょっとないので、もうぜひお祭りにお越しの際は公共交通機関をご利用してお越しください、
ね、はい、26日10月26日27日六勝神社、はい、
はい、
ぜひぜひ皆さん、このみんなお二方もいらっしゃるのかな、
はい、
はい、その雄姿を見にお店の方もね行っていただきたいなと思います、はい、
ぜひお越しください。
はすごいですね、清水さんこういう活動されてるのね。
そうですね、うん、ですから先ほど課題にもあったように、なかなかガイドをする機会がないとおっしゃってますので、ぜひともこの興味を持ったリスナーさん皆さん彼らにガイドを依頼していただけるとありがたいです。こちらに関しては、はい、こちらに関しては京都歴史回廊協議会のウェブサイト、はい、お問い合わせフォームからご連絡いただきましたら、うん、うちの事務局が責任を持って彼らと お取り次ぎをして、なんとか実現できるように形にするように育てていきますので、はい、お待ちしております。
ねえ、依頼がたくさんあるといいですよ ね、 そうですね。
ガイド以外にも各種団体や学校様からもいろんなご提案いただけたら、うん、彼らも頑張ってくれると思いますので、うん、
はい、
彼らも前回の放送でも言ったように高校の授業でもガイドの観光の話ができますから、うん、そういう形で活用いただけたらお互いのためになるかなと思ってもおります。
はい、ね、お二方頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
は
い、
今日はですね立命館大学課外活動団体立命館大学神社仏閣ボランティアガイドの金田拓磨さん、杉江翔太さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてさて、じゃあ清水さんから何か告知があるんですね。
はい、告知を一件、去年もやりました、今年もやります、御朱印帳を作ろうという制作体験講座を行います。
はい、
開催日時は10月19日土曜日午前9時半から正午まで、受付は9時からスタートします。場所は去年同様総本山仁和寺お室蘭殿のお室駅の前ですね、はいはい、対象は小学生です。1年生の方には保護者の方の付き添いをお願いしたいんですが、30名の限定となっています。参加費はお一人2,000円、ご支援料であったり保険料も含めております。で、今回の目玉はなんと、御朱印帳で、自分の作った御朱印帳のお寺で使ってられる御朱印を、参加した子どもたちが自分の作った御朱印帳に自分で御朱印を押させていただけます。
御朱印をそれ貸してくれはる
ってこと？陰肉と御朱印持ってきて、お坊さんが横についていただいて自分の手で御朱印を施せるという、まず日本で他にはない御朱印帳を自分で作って自分で御朱印を押す機会がある、うん、もう一生の思い出になる御朱印帳作りに、ぜひとも皆さん来ていただきたい。特におじいちゃんおばあちゃんお孫さんにこんな機会があるよと言ってご案内をいただきたいと思います。
はい、これもあれですね、京都歴史回廊協議会のウェブサイト、は
い、うちのウェブサイトから、はい、申し込みフォームがございますので、こちらからお申し込みいただきたいと思います。
はい、わかりました。はい、
はい、では京都歴史回廊協議会絹かけの心、今回はこの辺で、ありがとうございました
ありがとうございました。